木内高根作。水菓子屋の陽吉。一。陽吉は東京の山の手にあるある盛り場の水菓子屋の小僧さんです。陽吉は半年ばかり前に田舎から出てきたのです。陽吉の仕事の第一は毎朝真っ先に起きて表の重たい雨戸を繰り開けると、年上の番頭さんを手伝って、店先へ持ち出した縁台の上にいろんな果物をきれいに飾り立てることでした。それが済むと、番頭さんが畑をかけて回る後から、陽吉はジョロで水をまいて歩くのでした。ろう細工のようなリンゴや、青い葉の上に並べられた赤いイチゴなどが、細い水玉をつけてキラキラと輝きます。陽吉はすがすがしい気持ちでそれらを眺めながら、店先の敷石の上をきれいに掃き清めるのでした。時計もまだ6時前です。電車は黒い割引の札をぶら下げて、爽やかなベルの音を響かせながら走っていました。店の前を通る人たちも、まだ大抵は、印番店や青い職工服を着て、弁当箱の包みをぶら下げた人たちです。そういう人たちの中には、いつとはなしに、陽吉と顔なじみになっている人もありました。
よ、おはよう。精が出るね。
若い人は、威勢よく声をかけながら、新しい朝浦草履で、陽吉の撒いた水の上をひょいひょいと拾い歩きに飛んでいきました。納豆屋のおばあさんが見えなくなったと思うと、この頃では金ボタンの制服を着た少年が、
納豆納豆
と慣れない呼び声を立てて歩いていました。そんな朝の町筋を眺めながら店先を吐いているときは、陽吉にとっては、一日中で一番楽しい時なのでした。なぜかというと、それから朝の食事が済むと、陽吉にとっては何よりも嫌な、よりわけをしなければならなかったからです。店の品物の中から、傷みかけたのや、腐りがひどくってとても売り物にならないようなものをよりわけて、それぞれ箱とかごとへ別々に入れるのです。枝からもぎ取られると、はるばると汽車や汽船で揺られてきた果物は、毎日毎日、次から次へと傷み腐っていくのでした。陽吉は、滑らかなリンゴの肌にあざのようにできたぶよぶよの傷にひょいと触ったり、美しい金色のネイブルに青カビがべっとりとついたりしたのを見るたび、まるで自分の肌が腐っていくような痛みを感じずにはいられませんでした。よりわけが済むと、今度は一山売りの盛りわけです。痛み始めた果物の箱の中から、一山十銭だの、二十銭だのという具合に、西洋皿へ盛りわけるのです。その塩梅が、それは難しいのでした。
そのくらいなのは、まだ大丈夫だよ。
少し傷が大きすぎるからと思って跳ねのけると、陽吉はすぐ主人に叱られました。それではこのくらいならいいだろう。一つおまけに入れといてやれ、とお皿に乗せると、
そりゃ、あんまりひどいよ。よせよせ。
と、頭ごなしに怒鳴りつけられます。
おまけなんです。
陽吉が言いますと、主人は、
バカ、余計なことをするない。数はちゃんと決まってるんだぞ。
と、険しい目をして睨みつけます。陽吉は、全くどうしていいのかわからなくなってしまいました。ですから仕事がちっともはかどりません。そうすると主人は、
田舎っぺはグズでしょうがねえな。
と決めつけます。陽吉はそう言われると、ただもじもじと赤くなるばかりでした。二。 でもこの頃はだいぶ仕事のコツが分かってきました。陽吉はせっせと手を動かしながら、いろんなことを考えるようになりました。せっかく方々の国から送られてくるこれらのおいしい熟した果物が、店に飾られたまま、毎日毎日、こうもたくさん腐っていくのはどうしたことだろう。それでいて、毎日おかみさんが売り上げの中からまとまったお金を銀行へ預けに行くところを見ると、お店は損をしているはずはない。それでは、これだけの腐った果物の代は、誰が払ってくれるのだろうか。それから先は、陽吉にはどう考えてもわかりませんでした。一山いくらのお皿の上には、真っ黒くなったバナナだの、青カビの生えかけたみかんだの、黒あざのできたリンゴだのが乗っていました。
こんなにならないうちに、なぜもっと安くして売ってしまわないんだろうな。安くさえすれば、もっとどしどし買い手があるだろうに。
陽吉の考えとしては、それが精一杯でした。夜になると、陽吉にはもっともっと嫌な仕事がありました。陽吉は毎晩売れ残って腐った果物を大きなカゴに入れて、鉄道線路の向こうにある藪の中へ捨てに行かなければなりませんでした。ゴミ箱がすぐいっぱいになるのを嫌がるおかみさんは、その藪を見つけると、夜のうちにこっそりとそこへ捨てに行け、と言いつけたのです。陽吉はうんざりしてしまいました。それであるとき、陽吉は思い切っておかみさんに言ってみました。
こんなにならないうちに、何とかして売ってしまうわけにはいかないもんでしょうか。安くでもして。
そうすると、おかみさんは陽吉をにらみつけて言いました。
生意気お言いでないよ。何にもわかりもしないくせに、そうそう安売りした日にゃ商売になりゃしないよ。でも、
陽吉はもじもじしながら言いました。
捨てっちまうくらいなら、ただでやった方がまだマシですね。
陽吉は、それを言ったおかげで、晩の食事には何にももらうことができませんでした。陽吉はお湯にも行かずに、隙腹を抱えて、こちこちの布団の中に潜り込まねばなりませんでした。陽吉は、その晩、久しぶりに田舎の家のことを夢に見ました。ある山国にいる陽吉の家の周りには、少しばかりの水蜜桃の畑がありました。梅雨が明けて、桃の実が葉っぱの間に続々と丸い頭を覗かせる頃になると、陽吉の家の人々は一緒になって、その一つ一つへ小さな紙袋をかぶせるのでした。陽吉の家では、その桃を、問屋や缶詰工場などに売ったお金で、一年中の暮らしを立てていたのです。夏の盛りになると、紙袋の中で、水蜜桃はほんのりと赤く色づいていきます。陽吉たちは、それをまた一つ一つ、まるで宝玉ででもあるかのように、丁寧にそっともぎ取るのでした。ですから、自分の家の桃だと言っても、陽吉たちの口に入るのは、虫がついて落っこったのや、形が悪いので問屋の人に跳ねのけられたのや、そういったほんのわずかのものでした。陽吉は、ある年、近所へ秘書に来ていた大学生たちが、自分の家の縁側へ腰をかけて、一粒寄りの水蜜桃をむしゃむしゃと、まるで馬が道端の草をでも食べるように食べ散らすのを見た時の羨ましい驚きを、いつまでも忘れることができませんでした。あんなに大事にして育て上げた水蜜桃も、こうした東京の店へ来れば、まるで半分は箱積みのままに腐っていくのだ。 陽吉は悔しさに、思わず太ったおかみさんの体を向こうへ突き飛ばした夢を見て、目を覚ましました。と思うと、今度は藪の中へ捨ててきたネイブルだの、バナナだの、パイナップルだのが、一つ一つぴょんぴょんと飛び上がって、陽吉の胸の上でわけのわからないダンスを始めました。そうすると、いつの間にか田舎のお父さんや妹たちの顔が、それを取り巻いて珍しそうに見物しています。本当に家の人たちはまだバナナさえも見たことがないのだ。陽吉は夢の中でそう言いながら、ごろんと一つ寝返りを打つと、昼間の疲れで今度は夢も何にも見ない深い眠りに落ちていきました。3. 朝のうちに店の仕事が片付くと、陽吉は自転車に乗って方々の家へ御用聞きに出かけなければなりません。それは大抵大きな門構えのお屋敷ばかりでした。勝手口へはどこの家でも大概女中さんが出てくるのでした。
それではね、いちごを二箱と、それから何か珍しいものがあったら、いつものくらいずつ届けてくださいな。
そういった応用な注文をする家が多かったのです。陽吉はそれを一つ一つ小さな手帳に書きつけました。昼からになって配達が済むと、今度は店番です。次から次といろんなお客がやってきます。
なるべく上等なやつをいろいろ混ぜて、これだけカゴに詰めてくれ。体裁よくのしをつけて。
そう言って新しい札をポンと投げ出す人もあります。かと思うと、一山いくらのところをあれこれと見回ってから、ごそごそと帯の間から財布代わりの封筒を取り出す、みすぼらしいおばあさんもあります。
金柑、これだけおくれ。
そう言って、いくらかの銅貨を店先に投げ出す子供もありました。そういうお金のなさそうな人を見ると、陽吉はうんと負けてやりたい気がしました。どうせ売れ残れば捨ててしまうのだもの、買いたくっても買いたくっても買えないような人たちには、どしどしたくさんやったら良さそうなものだと思いました。しかし、そんなことをしようものなら、主人やおかみさんに叱られるだけならまだしも、こっぴどい目に遭わされるに決まっています。いつか、汚いなりをして、髪をもじゃもじゃにした、それはそれは小さな女の子が、汚れた風呂敷包みをぶら下げて、店の前に立っていたことがありました。それは朝鮮飴を売って歩く子だったのです。女の子はいかにも欲しそうに店の品物を眺めていました。陽吉はかわいそうになったものですから、いきなり傷物のバナナを一つかみつかんで女の子に持たせました。と奥から出てきたおかみさんが不意に陽吉を怒鳴りつけました。
何してるんだい。ローズ物を少しやったんです。余計なこと押しでないよ。
おかみさんはいきなり後ろから陽吉のほっぺたをピシャンと殴りつけました。
やってよけりゃ私がやるよ。そんなことをした日にゃ、店の品物が安っぽくなってしょうがないじゃないか。
陽吉はそんなことを思い出すと、みすみす捨てるもんだとは思いながらも、貧乏なおばあさんや子供に対しても、みかん一つ負けてやることができませんでした。陽吉は何ということなく、毎日毎日の自分の仕事がつまらなくってたまらなくなるのでした。陽吉はまたある日、お屋敷へ御用聞きに行きました。するとちょうどお勝手口へ出ていた女中が、真っ黒くなったバナナをゴミ箱へ捨てていました。
おや、どうなすったんですか？ こないだお届けしたのは新しかったはずですが。
陽吉はびっくりして聞きました。
なーに、これはもう線に取っといたのよ。
と女中は言いました。
到来物やなんかが多くって、奥で召し上がらなかったもんで、しまっといて腐らしちゃったのさ。
女中は平気な顔で言いました。しかし陽吉は何とも言えない悔しい気がしました。
もったいない話ですね。そんなにならないうちに誰か召し上がる方はないんですか？
ああ、お許しが出ないと私たちもいただきやしないからね。それに。
と、女中は妙な顔をして笑いながら言いました。
そんなに心配しなくったっていいわよ。こっちで勝手に腐らしたんだから。またいくらでも取ってあげるわよ。お金さえ払や、お前さんの商売に損はないじゃないの。
それはそうですけれど。
陽吉はなんとなくムカムカすると一緒に悲しい気持ちになりました。店で腐らせるばかりでなく、こうしてお屋敷の台所へ来ても、まだ食べる人もなく腐らせる。大勢の人々の手をかけて、やっとのことでここまで運ばれてきた尊い品物が、誰にも食べてもらえずに腐っていく。ただゴミ箱へ捨てられるためにばかり運ばれてくるとして、それでいいものだろうか。しかし一方には、腐りかけた一山いくらのものでさえも十分には食べられない人々が大勢いるのに。
ああ、今夜もまたあのやぶへ腐り物を捨てに行かなければならないのか。
そう思うと、陽吉は何とも言えない嫌な気持ちになりました。商売というものが、どうしてもこういうことを見越してしなければならないものだったら、なんという嫌なことだろう。しかし、陽吉は水菓子屋の店を飛び出すわけにはいきませんでした。陽吉が長平検査まで勤め上げるという約束で、陽吉の父は水菓子屋の主人から何百円かのお金を借りたのです。いくら考えても、陽吉には商売のためには食べられるものを腐らせていい、という理屈はわかりませんでした。
大きくなったらわかるだろう。
陽吉はそう言って自分を慰めるより他はありませんでした。
それに年季が明けたら自分で一つ店を出すんだ。そうすれば決して品物をむざむざと腐らせるようなことはしやしない。腐りそうだったらただでも人に食べてもらう。
陽吉はそうも考えてみました。しかし、それは陽吉が大きくなってみなければ、できることだかどうだかわかりません。
その上に、お屋敷などで食べもせずに捨ててしまうのは、一体どうしたことだろう。
これは、なおさら陽吉一人きりでは解決できない問題でした。陽吉は女中の平気な顔を思い出すと、ただなんとなく腹が立ってたまりませんでした。
みんな、物の値打ちを知らないんだ。
陽吉はしばらくして、こうつぶやきました。しかしそれだけでは、陽吉の胸の中に仕えている重苦しい塊は、少しも軽くはなりませんでした。昭和3年7月。